こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は10月に入りました。
はい、
はい、だいぶ涼しくなったような気もしてるんですけど、
はい、うん、寒く感じる時がありますね。
時ある。私はもうダメだ。マフラーして歩いてもいいぐらいだ。本当に。じゃあ今日も早速始めてしまいましょうね。
はい、はい、第594回
ムンニチ
ドット MP3
ポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ。そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。行き先なんてどこでもいい。
はい、メールいただいております。
はい、
よしくさんからですね。
こんにちは、よしくささん。
はい、こんにちは。
はい、でよしくささんのメールいただいてる冒頭が、あの先々週ぐらいかな、2つぐらい前のアメリカンジョークの内容が関係しているので、
うん、ほう、
まあ一瞬ちょっとどんなんだったか思い出してもらいますね。
ほい、
はい。
とある既婚者の男が秘書と浮気をしていました。あまりに情熱的になり、その日は昼間から秘書の家にまで行って2人で過ごしました。その後2人とも寝入ってしまい、目が覚めると夜の8時になっていました。起きた男は慌てて服を着ると秘書に言いつけました。俺の靴を持って外に出てくれ。芝生と土にこすりつけてくれないか。不思議に思いながらも秘書は言われた通りにし、男はその靴を履いて車で帰宅しました。あなた、お帰りなさい。一体どこへ行ってたの？男が家に入るとすぐに妻が訪ねてきました。嘘はつけないから言うけど、秘書と浮気をしていたんだよ。そしてそのまま寝ちゃって8時まで目が覚めなかったんだ。そこで妻は夫の靴をちらっと見ていました。嘘つきね。ゴルフをしていたんでしょ。
はい、
じゃあ吉草さんからの
メールですね。今週のメールの、はい、冒頭です。
お題がですね、アメリカンジョークと近況という形になっております。はい、家内、本当は栃木で何してたの？牛草、実は顔も声も知らない糸戸さんという人のお世話になっていました。家内は汚れた登山靴を見ながら、ふーん、嘘ついてもダメよ、本当は登山をしていたのね。はい、あ、これなんか
こう、でこれ2作目やね。
あ、2作目もあるのね。
はい、はい、続いて2作目です。
はい、ムンゾー、あなた3連休中どこ行ってたの？ムンジ、すまん、会社の陽子さんとあわら温泉行って浮気をしていたんだ。ムンゾーはヨレヨレな背びれやワイシャツを見て、ふーん、嘘ついてもダメよ、営業中の仕事をずっとしてたのね、本当にあなたの会社は社員にやらせることが佐賀よりめちゃめちゃね、というなんか作り話。
いやいや、わからないよ。
陽
子さんって誰？
陽子さんって誰よ。俺が聞いたよ。
あら温泉って何？
あら温泉たまに行くけど。
陽子さんと？
いやいや、陽子さんは誰よ。これ前半戦は何だろうね。あの、本当にあった会話なのか。
いや、
作った会話なのか。
それは本当にあったとは思えない、思えないけど。
そうだね。
栃木に行くのは、うん、確かもう今週もう、これが配信されててる頃には、
うん、
もう行ってるんじゃないかな。今行ってるぐらいじゃないかな、多分。
ほう。
10月4日。
まあ、じゃあ、あれだね、火曜日、配信日、これの。
あ、ほんと？あ、うん、じゃあ、メールの本文こっからです。
ああ、そう、今のは何だったんだろう。よくわかる。小芝居。
枕です。枕。
はい。こんにちは。いつもお世話になっています。夏になると足が痛くなる吉草です。
夏に痛くなる、
うん、痛いと言いながら、筑波山の登山の後、那須岳登山などと考えています。那須岳はかなり未定です。
あ、はい。安岳、どのポルカとか未定なんだね。
うん。
へぇ、筑波山ってどのくらいあるんだろう、標高。ね。うん、
まあ、この辺の阿蘇山と同じぐらいじゃない？違うかな。う
ん、わかんない。
家内の実家の周りにあった田んぼが5、6年ほど何も作っていなかったので、私の身長ぐらいの草林となっています。
草原ですね。
草原だ。ごめん。まあ、ジャングルです。うん。9月になってからテニスコート2面ほど草刈りしました。そこはススキの根がしっかり張っていて、小さな耕運機では耕すことができません。三つ桑で広く張った根っこを少しずつ掘り起こしていきます。
はい。
そのような作業をして、8月にはテニスコート1面ほどの畑を作りました。
はい。
そこには、インゲン、人参、ほうれん草、大根の種をまきました。筋トレだと思って作業していますが、朝夕1時間ずつぐらいが限界です。持久力が少しずつついてくるように思いますと。
はい、ですね、9月になってから草刈りをしたと。
うん。
でも8月書いてある、8月だよね。8月にはテニスコート1面ほどの畑を作った。どっち先だ、テニスコート1面ほどの畑を。テニスコート一面って大きいよ。
結構大変だと思うけどね。
草刈りも大変だよね。ジャングルになってるところを草刈りするわけでしょ。
うん。
草刈り機使うのかな。グイングイングイン。
あんなんじゃ追いつかないと思うよ。今これ書いてあるけど、あの三つ桑って、あの歯が3つ出てる桑あるじゃない、
うん、
これでもってまず根っこを、あのあれじゃない、掘り起こすっていうところから始めていかない
と。そこから作業するなんてかなりきついでしょ、うん、
結構大変だと思います。
これかなり体力使うっていうか、あの、うん、かなり筋力ある方だと思うんですけど、うん、
で畑はね、ほっとくと本当草だらけになっちゃうから、特にあの6月7月あたりがね、
うん、
雨降った時はもう草がすごいのよ、ぶわーっと。
なんで知ってんの？
そらね、あのやったことないけど、一応そういうお宅によくお邪魔するね。仕事上。もう大変だ。まだ田んぼの方が楽っていうね。田んぼはもう、あの水張っちゃうからさ、うん、草がそんな生えてこないから。
あ、
うん、であと機械でもてわーって稲刈りだからね。
農家さんって偉いね。偉いっていうか、それも結局自分がやる気を出さないといけないわけでしょ、全部。
うん、まあそうだね。
ね、それ考えると偉いなと思うんだな。自分で自営でしょ、
うん、
で作業の計画とか全部自分で、
うん、
そうするとやっぱり怠けたいとかさ、うん、思ってくることもあると思う、
うん、まあでもね、仕事しながらっていうともう嫌だっていう人結構多いけどね。
ああ、そういう兼業農家さんだったらもう収入さえね、うん、きちんと。
収入っていうか、もう置いとくと、うん、逆にこの草だらけになっちゃって、うん、まあ、ご近所に迷惑もかけちゃうし。
うん、あの兼業の収入っていうのがちゃんときちんとあるんだったら、うん、もう田んぼやりたくないっていう気持ちになるだろうなと思って。
田んぼって基本赤字なのよ、ちょっとぐらいやっても今。
ああ、
うん、だからもう収入はもう働ってる普通のサラリーマンならサラリーマンの方で収入をしっかり確保しといて、
うん、
まあ、畑とか田んぼとか土地の維持は、うん、まあ、ご近所に迷惑がかかるからっていうんで、
うん、
あんまやりたくないけどやってる人の方が多い、
うん
うんうん、まあね、それを専業にしてるところ、新潟は専業農家が多かったけど、
豪農ってやつです
か。新潟は多かったな。あそこはもう30町とかねやってたからね、田んぼね、
広いね、
うん、
30町ってどのくらいあるの、30町って、
1反の30倍、
わからない、もうその1反もわからない、もう
1反って300坪
坪がわからない
1000平米1000平方メートル。
いや東京ドーム何個分とか言ってくれた方がわかりやすい
東京ドームの広さがよくわかんないけどねえどうなんだろうと。大体、
うん
30兆ったら東京ドーム30個分。
そんなもう飛行機とかで肥料まかないと間に合わないんじゃないの。
いやなんだっけヘリコプターみたいなの、
うん、
リモコンでこうするやつ。
あ最近ある。あ最近っていうか昔からあるのかそれは、うん、へえ。
なんかあんなの使ったりとかしてんじゃないかな。
だろうね。じゃないと無理だよ。
うん
農薬散布とか、
うん、なんかそんなのあったような気がしたけどな。
うーん。
まあ福井はそこまでね大きい農家さんがたくさんいるっていうわけじゃないけども、まあ一応福井の町の中でもね田んぼはありますけども、
うん、
まあ大きさ的にはやっぱりちょっとちっちゃいんで、
うん、
もうかといってほっとくとねやっぱ草だらけになるし大変だっつってましたね。
草は生えてくるから
ね草も生えてこないような土地だと逆に怖いしね、うん、
まあ確かに、ね、生えてこないの怖いけどね。
うん作りたい人と作れる場所とのこのバランスっていうかね難しいよね。
吉草さんテニスコート1面ほどの畑にインゲン、人参、ほうれん草、大根とかってもうほとんど自給自足
もうこんだけ
できるんじゃないか、
う
ん、
テニスコート1面もあったらもう家で食べる分ぐらいはもう自給自足でしょうね多分ね。
あ米ねあとね、
うん、でも出荷するほどの大きさがちょっとそうではないんでね。
ああ
うん、じゃあその大きさでもって出荷してさお金儲けられるかってそれほどの大きさでもないし、うん、家で食べるにしたら多分すごい余ってもう近所中配ってもお釣り来るぐらいの
子供たちとかにね、
うん、
分けてあげ
る。あると思います。畑って難しいよね本当ね。
どうなんだろうね
大変だよ。それをねずっと作ってきたけどだんだんだんだんねその先祖代々っていうのがさ代々がこう途切れてくるのよ。
機械のない時代でよくやってたなと思うよそれ何代も、
うん、
でも機械ができてきたから逆に
そうだよね。人がそこにそんだけ従事しなくてもよくなっちゃったし、まあ、安くたくさんできるようになっちゃったからどうしてもね、
うん、
合わなくなってきてっていう。じゃあ違う仕事っていう形で人が流れちゃうんだろうねきっとね。
なんか私って最近思うんだけどね、
うん、
便利なものいっぱいできたでしょ、
うん、
で便利だから逆に忙しくなったような気がする。
あ
なんかねこう便利なものが増えたおかげでやらないと今までやらないで済んでいったことを自分ができるようになっちゃってきちゃって、
うん、
その結果忙しい全部なんか並行してやっていくみたいな。
うん。うん。
あ、そんな。
うん。もうなんか入れる情報とか、なんたりな、情報がもう飛び交ってるからさ、
うん、
その情報をこう。
アメリカンジョークのコーナーです。
はいコーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても
とりあえず笑ってください、
うん、
まずは形からです。
嘘を見破りその嘘つきを殴るという奇妙なマシンを父が買ってきた。そこで息子が僕はエロ本を持ってないと言ってみると即座に殴られた。
持ってるのか。
それを見た父が、父さんが若い頃は勤勉でそんなものを持っていなかったぞと叱ると激しくぶん殴られた。
おお、そう。
それを見た母が、あらあら、やっぱり親子ねと笑った瞬間、母も殴られた。
嘘つくと、
痛いね。
嘘なんだね。
はい。
はい、あのね、先週すごいで、ね、一部二部っていうか前半と後半に分けたんだけど、うん、それでも全然喋れなかったこととかね、
うん、
あるんですけど、
うん、
もうだいぶ記憶の彼方にあっち行ってるんだけどね、あの東京行ってた時のことを少しお話ししますね。
はい、
ね、私ね、いつものようにっていうかここ何回か泊まっているところに泊まりに行ったんですけど、
うん、
あの要するに10人部屋です。あの2段ベッドが並んでるわけじゃないんだけど、
うん、
それよりちょっとだけグレードが高いと言われる、
うん、
あの1段のシングルベッドが10人分置いてある部屋なんですね。
うん、
はい、であのそこに泊まって4月に泊まった時は、まあ、満杯状態でずっと泊まってたんだけど、うん、今回は意外と行った時は1、2、3人ぐらいいたかな、私の他に。だから全部で4人とか、
うん、
あ割と楽だなと思って泊まってて、最終日とうとうね10人部屋に私1人っていうことになって、
うん、
めっちゃ快適だって、広いって広いって。
うーん、じゃ隣とは何で区切ってあるの？
あれ、あのなんていうの、ついたてみたいなのがあるの、
あー パーテーションみたいな、
あのすごいバッと全面的に遮断するわけじゃなくて、
うん、
まあちょっとしたついたてだよね、
うん、
それがあって、だからそんなにこう
気にならない、
まるまる
見えるわけ、
見えるわけではないっていうか、
じゃあ着替えとかしてたら近くの人が通ったら一応まあ見られちゃうみたいな。
あ、そうだね、まあ、ちょっとした着替えとかだったら女子部屋だし、
うん、まあいいかって感じですか。
うん、
なるほどね。
うん、そんなにすごい着替えしないしな、
まあ、スパタカになってどのこの
とお風呂じゃないから、
あ、
うん、お風呂別にちゃんとあるから、だから10人部屋に1人っていうのが私何年か前だったらもう考えられないっていうか、あんまり好きじゃなかったんで、
うん、
全然もう持ってのか、
うん、
で私多分前の自分だったらあの2段ベッドの部屋に変えてくださいとか言い出しそうな勢いっていうの、
うんうん、
12倍に処理はちょっと寂しいっていうタイプなんだけど、
うん、
まあ、今回はだいぶ気持ちも楽になったのか年を取ったのか分かんないですけど、楽でいいじゃんと、
うんうん、
ここ充電しちゃうぞっていう、なんか隣の人のね、
うん、
使うコンセントとかもいっぱいガーッといろんなことを、うんうん、ね、した結果忘れ物をしてくるっていうことには当てなかったけど、あのさすがにね10人全部ダーッと一部屋に、あの四角い部屋にザーッと並んでるわけじゃなくて、
うん、
343っていうね、
うん、
箱っていうの、まあ、何畳かの部屋、
うん、
3人部屋と4人部屋と3人部屋、
はいはい、
この3つがつながって、
うんうん、
でそこにキッチンじゃないよ、洗面所とお風呂とトイレがついてて、うん、
その343のそれぞれに洗面所、
それぞれにじゃなくて343に1つ
ついてる。 10人部屋に1つってこと？
うん、そう、
うん、
でその玄関は1つあるから、まあ要するにその玄関入ってマンションのうちに入っていくような感じかな、
うん、
ね、
うん、
お風呂もあって で部屋があってって感じで、あのでっかいんです。だから
広そうだね。
広いんです、すごい。
うーん、
うん、だから快適っていうか、まあ私2段ベッドの部屋も見せてもらったんだけど、
うん、
2段ベッドの部屋は 2段ベッドにこうカーテン引けるから、
うん、
そういうところで自分のプライバシー守ったりとかできるので、
うん、
あの割といいなとも思ったんですけど、
うん、
あの逆にそこはもうなんていうの、カーテン下げちゃえば一人になっちゃうんで、
うん、
そこに寝ているのか、
うん、
いないのか分かんない時があるんだよね。
あ、なるほどね。
そう、それもあるし、やっぱりあの姿が見えないから、
うん、
あんまりこうお話しする機会もないかな、
うん、
逆にどっちかっていうとね、
うん、
でシングルベッドの時はそこにいるから、
うん、
やっぱこう顔見知りになるし、
うん、
その辺は楽しかったんです。
うーん、なんか住人部屋っていうとあのトイレもね、洗面台も一つっていうと、
うん、
朝とか混みそう。
あ、大丈夫、
うん、
あのそこの洗面所もガンガン使っていいんだけど、
うん、
そこ一歩出れば、
うん、
たくさんの人用の
あるんだ、
あるんだ、うん、あのみんなが使っていい用のシャワーブースとか、
うん、
あと洗面所とか、
うん、
トイレもちゃんと全部あるから、うん、しかも近いのそこが、
うん、
すごい近いので、空いてなかったらそっち行けばいいやと思って、
うん、
あの4月に行った時は4月3月かな、うん、行った時はあの外も使ってたんだけど、
うん、
今回は自分一人だったんでもう楽に使わせてもらいました。
うん、
お風呂溜めて入れるしね、そこだったら。
うん、
溜めなかったけど私は、うん、まあ、そんな感じで、だからもうしばらくもうあそこ続くんじゃないかな、
うん、
泊まるのは東京行く時はね、
うんうん、
いろんなところとまた歩くのって楽しいんだけど、行くたんびに初めてのとこだから、
うん、
これはどれ、これはどうって、まあ、ある程度予測はつくけど、
うんうん、うーん、
そう、あのなかなか楽しいです。っていうかホテルに今更戻れなくなってきたっていうかあの一泊一番超えるときついなっていう、私5000円でももう超えると高いなと思うようになっちゃったんで、うんうん、一番超えると超えるでしょ、やっぱり東京だと
超えるね、
うん、だからちょっとね、
うん、
きついかなっていう感じかな
まあでもいいんじゃないですか、なんかねそういう当たり外れじゃないけど、あの当たった時には住人部屋一人で使えるみたいな、
そう当たりの気分っていうかね、なかなか楽しかったです、
うん
うん、で少ない人数の時も、うん、まあ、少ないからなんとなくこうギュッとお話もできたりしたりするし、
うん、
やっぱりさすがに10人埋まってるとあんまり大きい声でここで喋ってるのよくないなと思うから、
うん、
やっぱり食べるキッチンとか行った時にお話しするとか、うん、そういうことあってもお部屋に帰ってくるとやっぱ静かにしてるっていうね、
うん、
形にはなるから、
うん、
まあ、その辺とかは配慮必要になるんだけど、今回はもう私ともう一人とかいう部屋の中はね、うん、もう実際4人泊まってても帰ってきてなかったりするから、
うん、
出かけてたりすると私ともう一人しか部屋にいないと、
うん、
そしたら喋ってても別に悪くはないよね、
うん、
そこでね、うんうん、誰もいないから、それするとこうお話ができたりとか、
うん、
これ買ったのをバッていっぱい買ったやつ見せてもらえたりとか、
うん、
楽しいよ、
うん、
いっぱい買ったの見せてもらったとか、あの花音のパックね、あの白い、
うん
うん、なんていうのあるじゃん最近花音に貼るやつね、
うん、
あれして寝てるからね、夜中見るとちょっと怖がったりするおーってびっくりしたよ、うん、
な
うん、あその一緒にいたのはね、
うん、
日本人の人が2人と、
うん、
台湾から来てた女の子が1人、
うん、
うん、だから長いんだ、やっぱり日本人はある程度短いっていうかね、
旅行でもね、
うん、そういう感じの人多いんだけど、うん、海外から来てると気合い入れて来てる人多いから
1ヶ月とか
とかいるのいるよね、
ね、あ、羨ましいよね、あの海外の人1ヶ月とかこう休みバカンスって取れるね、
うん、
うん、そうやって休みを取りながらでも生活していける分なんかこう、まあ、給料がいいのか、あるいは、他の生活費のがあの、うん、コストがかからないのか分かんないけどさ、
どうだろうね、
うん、
一つの街をゆっくりと同じところをベースにして、
うん、
でそこから今日はここ見て今日はここ見てっていう見方をいろいろみんなしてるみたいだったけど、
うん、
でやっぱりこう写真見せてもらうとすごい楽しい、みんないっぱい写真撮ってるし、
うん、
今まで日本国内で回ってきたところとか見せてもらうとね、
うん、
もうすごいなんか私の知らないところとかいっぱい行ってたりするんでね、すごい楽しい、まあね、あとはね先週の話だいぶ忘れたんで、うん、とりあえず以上ということで、うん、で今週はねとりあえず計画を立てるような週になったんだけど、
うん、
チケット取りましたね、
取ってきたよ、
取ってきたね、
太郎
取れたね、博士太郎ね、
うん、
抽選当たったんで、博士太郎を、11月に行くのと来年の4月1日埋まったよこれでキャリーパミューパミュー取れたんでね、
うん、
チケットもう当選発表で当たったって思った、30時間ぐらいの中に払えと
金払えとも
うそれ締め切りだと
すぐ払え
と来たんでね、来てるんでまあ払って、
うん、
でチケットを引き換えできるのが1月くらいからチケット引き換えらしいんですけど、うん、まあ、これも福井に、福井県ってなかなか来ないんでね、
そう初めてじゃないの、ちょっとあるのかな、
多分初めてくらいだと思う、しかも箱がね、キャリーパミューパミューにしてはえっていうね、
そこでいいのみたいな
ちょっと近い箱でやってくれるんで、
うん、あれ結構近くで見れるよね、
うんうんうん、もう収容人数がね、
うん、
あの昔は私あの福井のフェニックスプラザっていう会場なんですけど、
うん、
すごく広く感じたの、
うん、
すっごい広いここと思ってそうわーっと思って見てたんだけど、うん、今見ると近いね、
近いね、
なんかね今大きい会場いっぱい見たからかもしれないけど、うん、他の近いね、
近い
2階席が2階席じゃないんだもん、2階じゃないっていうか、
うん、
なんていうの、普通はみんな1階席がざっと最後まであって、
うん、
で2階は2階っていうのに登るでしょ、こう、うん、そっと階段っていうか、
うん、
そうじゃないもんね、
うん、
アリーナが何列か続いてその後ダートスロープになっていく、そのスロープが客席になってるんだよ、
うん、
文化会館っていうのがその前までは福井では一番大きかったんですけど、多分今見るとかなり
ちっちゃいだろうね、
うん、私あそこで文化祭やったもん、
ああ高校の文化祭、
うん、
ああ今そういう使い方がメインかもしれないね、逆に、
ああ
うん、
うん、高校の体育館だと、うん、まあそんなに設備とか、ね、きちんとしてないし、
うん、
だからな文化祭のなんていうの、政治発表、
うん、
は分全部文化会館だった、
うん
うん、でサンドームもあの大きく感じるけど球場とかね京セラドームとか、
うん、
あの辺をこういつも行く人とかにしたらちっちゃくてコンパクトでいいわみたいなことにはなると思う、
うん、あの野球のドームなんかでコンサートやったらもう見えないもんね、正直、あ、あの辺にいるなっていう感覚、
ああそうだね、スクリーンばっかり見ちゃう
ね
っていうかね、何しに来たんだって感じだよね、うん、スクリーン見てるんだったら、
そうそうだよな、
まあ臨場感はあるけどね、
うん、
それともう一つね、抽選に応募したから、
うん、
これ当たっちゃったらどうしようってね、
うん、
思っていた矢沢永吉なんですけど、
うん、
福井公園の、
はい、
すいません応募し忘れてましたっていうか応募してなかった
そんなお近い、
うん、応募してたんだと思ってたんだけど、
うん、
まだ応募期間始まってなかったんで、うん、その時は
矢沢永吉どうしようかな
って思ったでしょ、
うん、
だからもう終わったよ、
終わったの
応募期間も終わったんじゃないかな、今日何日、
今日は、
あ、まだ応募期間だ
いやーねー、
はい、
博士太郎とキャリーパミパミと
当たっちゃったからね、
当たっちゃったからもう、
で矢沢永吉の福井公演って11月の終わりくらいなんだけど、あ
ちょっとしんどいかな、
あであの1万いくらだったっけな、
高
っ、うん、
ズーミーなーって始まる、1曲か2曲か知らねえ俺
あえ私あれがやりたい、 私はタオル投げやりたい。
どこに投げんねん。
なんか上に上げるやつあるじゃない。
あ、そんなのあんだ。
あのハンとかいう
時にあーハンってやつか、
時にこうタオルをこう垂直に投げるんだよ。こう前に投げるんじゃないよ。
ああ
こうやって
ハンって投げるのか、
うん、あれ YouTube で見るとすごいよ。会場がもうみんなタオルでいっぱい。で私の友達も行ったことあるって言ってて、
うん、
暑かったしすごくタオル買った楽しかったよとか言って、
うん
うん、まあ、そんなもんですね、
うん、
あで圧倒的な男って、
圧倒的な
男率高いよとか。
ああ、なるほど、
うん、そうだろうね。キャリーパミパミは意外とファミリーもいるんじゃないかなって気はするんだけどね。
俺なんか知ってる曲だったら歌えないけど、A ちゃんよりパミパミの方が知ってるかもしれない。ベストアルバム持ってるし。
もうね、私思ったんだけどねもうじゃあ詐欺好き。だからヒロミがこっち向くの忘れてあなたの方に行っちゃうからやめてよねあの女の子がね自分に向かってキャーっていうのはね、うん、もうある意味普通なんだよ、
うん、いつもの光景ね。
そう、その後ろで男がうわーって動いてたらねそれあなたの方が目立つよね。
もうなんか来てるぞ、なんか来てるぞとなんか変なおっさんおるぞとい
や、やっぱいるだろうね、
うん、
いや変なおっさんファンっている、いるだろうね、
うん、
まあどっちも嫌だけどね、
はい、
変なおばはんファンもね、
はい、
変なおっさんファンもね、
はい、
でも変なおっさんとおばはんでいきます。
はい、
はい、
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you? And you?そして And you? Hi, how are you? I am very sleepy.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。
います。
送り方はムニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。
はい、
また G メールのアドレスに直接送っていただくのも OK です。
はい、
G メールのアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは munnichi です。またツイッターをお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。
はい、
カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話はムンゾと
ムンジ
でした。
またねー。
またねー。